ここまで分かっていただきました？
由意識ということについて、
仏教を理解するっていうのは由意識を理解するっていうことです。で、私たちは何で苦しんでるかというと、結局ね、自分の心の中で生み出しているものに苦しめられているんです。はい、そう、
全部自分なんだよと。
そう、全部自分の心によって生み出されているわけですよ。だから自分が自分を傷つけなければ誰もあなたを傷つけるものはいないんです。
そうね。
そして自分の心を傷つけた時に苦しみが起きるんですよ。ね。ということは自分の心を傷つけることをやめれば苦しみのない世界に出れるんです。はい、自分を傷つけることをね、やめれば苦しみのない世界にあなたは出ることができるんです。
そのやめるのが大変なんだね。
やめるのが大変、そう、やめるのが大変というか、結局外に苦しみを求めてしまうんです。原因を、苦しみの原因を外にね、求めてしまう。例えば迷惑をかけないように、かけないようにっていうふうに動いてるってことは、外に私のことを迷惑だと感じている何かがあって、その人から迷惑だと言われたくないから迷惑をかけないように動いてるだけなんです。ね、実際に相手が私のことを迷惑だと言ってきてるわけでもない。
じゃあやめればいいんだ。やめれないんだ。
それやめれない。やめれないんです。
やめればいいんだけど、やめれないんだ。じゃあどうしよう。
やめれない。なんでやめれないかって言ったら、あなたの、いわゆるあなたは迷惑をかけないように動いているのは、あなたの心の声に対して動いているだけなんです、これは自分が自分に対して言っているんだっていうことに気づかなければ、
自分が自分にね、
そう、止められないんです。
自分が自分に言ってるわけね。
そう、自分の世界の中で自分の、自分に対してお前は迷惑だ、迷惑だ、迷惑だ、迷惑だというふうに感じてる。特に誰かが気分を害した時に一番感じるんです。
もう
それは自分のせいで害したと。
そうそうそうそう、うん、例えば向井さんが気分を害したとすると、私はもう無意識のうちに、私が何か悪いことをしたから向井さんを怒らせてしまったんじゃないかと思ってしまう。それがね、不思議なことに、たとえ私が愛知県にいて、ね、向井さんが北海道にいたとしても、私が原因。
まあそんなに、
私が原因、はい、
悩むことないし、
悩むことはない。そう、悩むことはないですけど、由意識っていうのは、由意識っていうのは結局自分の世界の中の向井さんなんですよ。
うん、またね。ああ、そう。
そう、自分の世界の中の向井さんなの。だから実際の向井さんとは関係ないわけですよ。自分の世界の中の向井さんをが起こったのは、自分が怒らせてしまったんだと、ああ自分は何か悪いことをしてしまったんだと、そういうふうに無意識のうちに思ってしまうんです。だから非常に罪悪感を感じるわけです。で、苦しくなる。なぜ苦しくなるかっていうと、無意識のうちに怒らせてしまった自分を責めてしまうからです。
でも文法をお伝えしてたら、やっぱり上手に聞き取る、聞けなくて気分を害する人もいるだろうし、
そう、気分を害する人がいる。そうすると私の合力っていうのは、もうすぐに自分が悪かったんだっていうふうに思って、そして自分を責めるモードに入ってくるわけです。
一生懸命訂正しようとしたりする。
そう、だから私は自分を守るために一生懸命気を使って、 迷惑をかけないようにかけないように、気分を害されないように害されないように気を使ってしまう、
うん、
はい、うん、だけどそれは違うんですよ本当は、うん、本当は違う、本当は、うん、何かって言ったら、相手が気分を害したのはそれは何か他の理由があるかもしれないわけです。
そうね、
そして自分が今度ね、相手の気分を害したからといって自分を責める必要はないでしょ、う
ん、ね、仏法の話をしてるんだからね、
はい、そう、つまり関係ないんですよ、私は私の有意識で生きている、あなたはあなたの有意識で生きているだけなんです、うん、だから私の有意識を私が責めて傷つけなければですよ、うんうん、外にどんなことが起きていたとしても私の心の世界は常に平和なんです、うん、
自他を分けて他の介入を、
そう、だから例えば私がね、苦しくなるのはどうして苦しむのかっていうメカニズムを言うと、例えば向井さんを怒らせてしまったと、傷つけてしまったとしますね、それは向井さんが傷ついたという姿を見て私は無意識のうちに自分は悪いことをしてしまったんだというふうに思っちゃうんです、そうすると次に無意識のうちにそんな悪いことをした自分を責め始めるわけ、つまり自分を責めてしまうんです、こうやって、うん、悪いことをした自分をこう一生懸命ね責める、ちょっと苦しくなるわけですよ、うん、で私はどうして苦しいと感じるかというと、こんなに悪いことをしてしまったからだと、うん、こう思って苦しい、
うん、そうでないかもしれないのに、
この前そうなんですよ、そうっていうのは向井さんを怒らせてしまったことが苦しいわけではなく、うん、向井さんを怒らせてしまう自分というものが許せずに自分を責めてしまっている苦しみなんです、
うん、それは一般でも言えるわけでしょ、
そうそうそうそう、うん、だから例えば向井さんを傷つけてしまったとしても、うん、自分を責めなければ自分を苦しむ必要はないわけ、
もしその時向井さんが先生のせいでないよって言ってくれたら先生は自分を責めないです、
そうですね、そういうふうに言ってもらえたら、ああ私が別にね気分を害したのは先生のせいではありませんよ、うん、と言ってもね、うん、でもそれは気を使って
そこまでま
た気を使って言ってるのじゃないかと思うとやっぱり私が悪いのじゃないかと私を責めてしまう、
回路ができてしま
って、ね、そう
なかなかその回路は
これよくあるのがね、あの皆さんね、あのうーんこのね聞きたいことがあったらね気軽にかけてくださいねと、うんうん、こう私が皆さんに言うとね、皆さんはねでも電話をしたら迷惑じゃないかと、うん、いえ別にいいですから、迷惑な時はねとね取りませんからかけてくださいねと、でもそれでも迷惑じゃないかと
思うよねやっぱりね
でも私がですよ、迷惑な時は取らんからいいですよと言ってるのに、
そうかそうか
ね、でも迷惑じゃない
かけられないと、だから、
はい、
時間帯はどの辺、
時間帯は全然関係ありませんから、まあ、朝ねちょっと7時前はやめてほしいです寝てるから夜は12時以降はやめてほしいわけです。ソフトバンクはいいですよね、9時を過ぎたらかかってこないから、
そうそう、
これは本当ありがたいですよ、うん、でもそれ以外の時間帯そんなにね迷惑な時は取りませんので心配なくかけていただいたらいいのに、かけてもいいですよって言ってるのに、でも迷惑じゃないか、
同じよね、
そうそうそう、いやだから迷惑じゃないって言ってる、僕が迷惑じゃないって言ってるね、
そうだよね、いいだよね、
迷惑じゃない、迷惑の時は取りませんって言ってるのに、でも迷惑じゃないか ないか、
うん、日本人だからね
いやいや迷惑じゃないよって言ってるのね。でも迷惑じゃないか、これは迷惑じゃないかっていうのは自分を悪者にしたくない。なんで悪者にしたくないかというと、悪者にすると責め始めるからです、うんうん、でこれが苦しいし嫌だから、だからこういう状態になりたくないので、うん、一生懸命我を作って迷惑をかけないように、かけないように生きてるんです。ただ迷惑をかけないようにかけないように生きているのに、周りの人でちょっと気分を害した人がいたらどんな気持ちになります？
自分のせいだと思う。
自分のせいだと思う。こんなに頑張ったのにね、こんなに頑張ったのにまだダメだって思いません？
本当にそうですね。全然自分と関係ないと思っていても、うん、なんかあ、いや私かなって本当に思いますね。
思いますでしょ。いや私も思うんですよ、
同じパターン。
そうそうそうそう。私がやっぱり何かしてしまったんじゃないかと思う、うん、これはね、誰かがね、小さい、私が小さい時に親がもしですよ、うん、あなたが悪いわけじゃないのよと、あなたが悪いわけじゃないのよと、うん、何回も教えてくれたならば、うん、そうはならなかったかもしれません。むしろね、我が家は違ってたね。あんたのせいよ。もろに攻めてきましたからね。やっぱりね、どんなにね、自分が悪いわけじゃないって思いたくてもね、自分が悪いんじゃないか。
いやー、でも覚えないよ。
そう。これはね、親がまず心がけてね、あなたが悪いわけじゃない。あなたが悪いわけじゃないっていうことを教えてあげなければね、普通に思います。
それは教えてこなかったよな。そういうふうな、なんかあの大人同士で夫婦で会話しててみよう、あのこの周りの空気がもう嫌な空気になったとしても、それはお父さんやお母さんのことであんたに関係ないんだよっては言わなかったな。
それ言わなかったら当然子供は私が悪いから、お父さんとお母さんはこんな嫌な雰囲気になったんだと思う。
でそういうふうに思わせてきたんだ。
そう。そうなんです。
相当やつをやってきた。
そうなんです。
いや、初めはそうだわ。その喧嘩してて、ね、息子がね、どっち悪いのって言うのね。
どっちも言えないって言うのも。
どっちもどっちだって、ね、言ったらね、じゃんけんして決めたらとかって、ね、そんな問題でないんだとか言ってね。
でもそれは、その息子さんとしては、お父さんやお母さんの気分を害してしまったのは、私が悪いからだっていうふうに思っちゃうんです。うんうん、でそのうちだんだん苦しいから、私は悪くない。親が悪いんだっていうふうにこう変えていくわけ。つまり今までもう責められっぱなしだと嫌だから、今度反撃に出るわけ。攻撃こそ最大の防御。バーッとね。こう逆に攻め始めるわけ。こう。なんで攻めるのって言ったら、それは責められているように感じるからなんです。この場合何が責められているように感じるの？このポイントなんですね。両親が何か雰囲気が悪いだけで自分が責められているように感じてしまう。
自分のせいで。
そう。
物言わなくても？
そう。つまり、例えば息子さんをあんたのせいだっていうふうに言わなかったとしても、お前が悪いんだっていうふうに言わなかったとしても、うん、
雰囲気で。
そう。自分の雰囲気が悪かっただけで、それは私が悪いんだっていうふうに思ってしまうんです。そして自分を責めるという行動が始まるんです。こうやってで苦しくなる。で苦しくなるから、いや私は悪いわけじゃない、悪いのは両親だっていうことで両親を責め始めて楽になろうとする。これはごく自然に起きてしまうんです。 自然に自然な流れで起きてしまう。
いや私ら子供の頃バカだったから何も分からんわ。本当にバカだったね。喧嘩してんだ
これ。よっぽどね子供に教えてあげないと子供はそう思うんです。普通にごく普通に思います。
ごく普通に子供の前で喧嘩するな人は言うけど、まあ、喧嘩しちゃうんだね。
いや別に子供の前で喧嘩しなくてもイライラしただけで。
そう感じるの？
そりゃそうですよ、うん、プリプリしていただけで、
うん、もう顔色見てるんだね。しょっちゅう
し見てる見てる、いつも見てる。これでしょ、子供ってのは親の顔色いつも見てるもんです。そして顔色が悪くなったらね、いつも自分が悪いからだと思うんです。
いいね。
その時に親が、私が悪かったね、私がこう怒ってるのは私が悪いからなの、あなたが悪いわけじゃないの、
と
ちょっと教えてあげないといけないんですね。これはね、仏教を聞かないと、まず由意識を知らないと、
そうだよね、
まずこんな発想は出てこない、ね、仏教を聞いてた人にこれが言える人なんていませんので、普通は言えない。
外ばっかり攻め、お互い攻め合って終わりだね。
だけどそういうふうに思っちゃうわけ。これが由意識ですから。だから自分の世界で起きていることは自分が悪いんだっていうふうに思っちゃう。そして自分の種まきによってこの状況を何とかしたいっていう気持ちが出てくるんですよ。例えば両親が機嫌が悪い、それは自分が悪いからだ。それはもう自分の中で因果の通りができてるんですよ。自分が良い種をまけばこの世界は、両親を含めたこの世界はみんな笑顔になるし、自分は悪いことをすれば両親を含めたこの世界がぐちゃぐちゃになっていくと。だから一生懸命自分は悪いことをやめて良いことに励もうとするんです。気なげにね、学校からこれが良いことだと教えてもらったら、一生懸命このね、もう決められた型にはめられてこうやって頑張って動いてね、悪いことしないように、悪いことしないように、こうすればね世界で悪いことが起きないはずだって思う。
そうだね。
そして何か悪いことをするとね、なんかあれ、バスが起きるんじゃないか、バスが起きるんじゃないか、こわーって転んだ時に、ああこれがバスか、これで私は、ああ報いが来たし、これで悪い結果を受けなくて済むとかね。こういうふうになんかこう悪いことをした時は何か悪いことが起きるんじゃないか。それは由意識だからね。結局由意識の世界の中で起きていることは全部自分の心の中で生み出している世界ですから。だからお父さんやお母さんが機嫌が悪いっていうのは由意識の世界でしか見てないのでね。だから私の世界の中で起きていることは全て私の種まきによって生み出されているんだと。だから私が悪いことさえしなければ世界は幸せになれるんだ。世界っていうのはお父さんやお母さんを含めた全部の世界です。
本当に子供はそう思ってくれるんだよね。
そうそうそうそう。
やっぱりこう親に見捨てられたくないから、やっぱり
親に見捨てられたくないっていうのはどういうことかというと、両親が見捨ててるわけじゃないですよ。あんたはじゃあいらんっていうふうに言ってるわけじゃない、うん、そうじゃなく、その子供にとっては両親が機嫌が悪いだけで、うん、ものすごいもう由意識っていう世界ですからね、うん、両親が機嫌が悪いっていうことはもう世界が大地震に見舞われてるような状態なんです、うん、子供にしてみればものすごい大地震なんですよ、うん、機嫌が悪いだけで、うん、ね。だからそのこういうことが起きるんじゃないかっていう不安なんです。見捨てられるっていうよりも何か悪いことが起きるんじゃないか、ひどい目に遭うんじゃないか、地獄に落ちるんじゃないかとかね、こういう思いが出てくるわけ。全て由意識ですから。由意識ってのは自分の見ている世界がもう世界の全てなんです。ここで起きていることが 結局私の種まきによって生み出されていると感じているわけ。だから私が良いことさえすればこの世界は安定しているし、私が悪いことをするとこの世界が崩れていってしまうような気がする。
友子は一番上で、やっぱりこう私がしっかりしてしたの
を、どこの言うね、
あの兄弟をまとめて、そして一生懸命
しっかりしてる、
うん、いい子いい子頑張ってきてんだよ。
それはそのなぜ良いことをしなくちゃいけないかっていうと、私が悪いことをすると家族がバラバラになってしまうという不安があるんです。
そんな不安な思いさせちゃった
からね。でも関係ない。つまり私が良いことしようが悪いことしようが関係ない。
壊れるときは壊れる。
壊れるときは壊れる。一生懸命良いことしたら壊れなくてね、悪いことしたから壊れるってことじゃなくて、それぞれの有意識の世界だから。
いやでも子供としてはね、
私さえ良いことさえ、私が良いことさえすればこの世界は壊れないんだ壊れないんだ壊れないんだ。特にねこれはやっぱり不安を大きく感じた子供っていうのは、うん、そういうものが強くあります、うん、不安を強く感じた、うん、例えば、うん、両親がね、うん、ある、うん、宗教団体にはまっていてですよ、うん、弔問を毎週毎週来ているっていうね、うん、そういううん、ご家庭の子供さんとかね、やっぱりねものすごい不安なんですよ、子供さんが時代が、
うん、一緒についてきてて、
そうそうそうそう、結局、うん、自分が悪いことをしてしまうとこの世界そのものが壊れてしまうんじゃないかっていう不安があるんです、うん、だから一生懸命良いことに励んで、うん、悪いことをやめて良いことをしていけばね、この世界は安定しているんだ、この世界は安定しているんだっていうね、必死な思いで配役修繕に努めるんです、うん、
子供なりに本当に。
でそこで分かっていただきたいのは、こういうふうにね、例えば自分が両親の立場でそういう子供を育てたとしてもですよ、育ててしまったとしても決して自分が悪かったと思わないでください。
もう過ぎちゃった。
自分は悪かったと思わないでください。この自分が悪いっていう気持ちそのものが神信心の考え方による悪いって意味なんです。
神信心、
そう、つまり悪いやつは罰を受けなくちゃいけないっていう思想のもとにある悪いって意味なんです。
責めてるもんね、自分をね。
だから自分が悪いことをしてきたではなく、仏教ではですよ、仏教で悪というのはどういうふうに、教えられてるかといったら、自分もまた苦しんできたんだってことなんです、うん、だから例えば子供をこんなふうに苦しませてしまってひどいなではなくて、子供をこれだけ苦しませてしまうほど私もまた苦しんできたんだなっていうことなんです、うんうん、分かっていただきたいのは、子供が苦しんでいて自分は苦しんでないってことはありえません、
うん、そうだね、
はい、うん、だから子供が、だから誰かが悪いってことはないんです、うん、どちらかが悪いってことはないんです、うん、そしてどちらかを責めていいってこともないんですね、どちらが正しくてどちらが間違ってるってこともない。そうじゃなく、自分が苦しんできたように子供もまた苦しんできたんです。だから子供がこのように苦しんでいるっていうことは、自分もまた同じぐらいだけ苦しんでいたんです。そんな自分をですね、まずは許してあげてください。
しかない
って。そうですよ、しゃあない。
知らなかったから。
そうですよ、許してあげてください。自分のことをまず許してあげてください。 だから自分は悪いことをしてしまったということは自分もまた苦しんできたんだ、だからそんな自分を許してあげてほしいんです。
悪かったなって思うよね、やっぱり。
悪かったってことは、でも自分ね、自分もまたそれだけ苦しんできたんですよ。同じだけ苦しんできたんです、ね、だから子供だけ苦しませてきたと思うから自分を責めてね、しまうんですよ。違うんです。子供を苦しめてきたってことはその分だけ自分も苦しんできたんです。
それ以上かもしれない。
それ以上かもしれないですね。そうですね、それ以上に自分が苦しんできたかもしれない。そうですよね、だから仏教ではその、ね、相手を苦しませてるときは自分もまた苦しんでいるときだけなんです。
みんなそうだな、本当に。
だから自分が苦しんでいなければ相手を苦しませることもなかったわけです。
そうね、
そうだね、
だから自分も苦しんできたかもしれない。で、分かってあげたいのはこの苦しみはね、自分だけが味わってきた苦しみではなく、お父さんやお母さんが一緒になって苦しんできたものなんですよ。で、どうしてこんなに苦しまなくちゃいけなかったのかと。それは仏教を知らなかった。それだけなんです。ね？仕方ないんです。
知ってたらそんなことね。
そう、知ってたらそんなことやらないんです。仏教してたらそんなことやらない。仏教してたらまず自分の苦しみを取り除くことから始めたと思うんですよ。誰もね、自分の子供を苦しませたいなんて思っている親なんていない。先ほどね、マイケル・ジャクソンの話もありましたけど、マイケル・ジャクソンのお父さんもね、自分の子供を苦しませたいと思ってね、一生懸命育てたわけじゃないんですよ。だけどマイケル・ジャクソンは言ってたんですね、私が欲しかったのはお父さんですと、ね、だけどお父さんもまた同じだけ苦しんでいるんです。苦しんできたんです。自分を苦しませてね、子供のためにやってきたんです。
心理がわからないっていうことね。
そう、
いやでも苦しみの連鎖をこれ続けないでなんとかね、解決していきたいなと思うよね。
はい、だそのためにはまず自分をね悪いことをやっていた自分をまず許してあげてほしいんです、
そうか、納得できるね、
はい
自分ばっかり責めちゃうもん ね、
そうですよ、自分ばっかり責めちゃうんです。自分はもううちの敵だ、自分悪いやつだとかね、
やれやれだ
とかね、そうじゃなくて自分をね許してあげてほしいんです。自分はね、世界で一番大事な人間なんです。なぜかって言ったら、仏様が一番あなたのことを思ってくださってるからです。仏様はね、一人一人に対して自分の、ね、一人子のようにね、一人っ子のように思ってくださってる。心をかけてくださってる。大事にしてくださってる。そんな自分をですね、責めたり、自分なんていらないものなんだっていうふうに思うっていうことは、仏様の御心に五寸釘を刺してるようなもんですよ。
大変なことだね。
大変なことです。大変な罪です。
ね、
そう。だからまず自分を大事にしてほしいんです。
そっか。
はい。その前にまず自分を許してほしい。今までひどいことをやってきた、悪いことをやってきた。でもそんな自分をね、まず一番に許してあげてほしいんです、ね、だからもうなんていうんですかね、罪の償い終わったんです。
今の苦しみで
そう、
そうだね、
だ今まで悪いこといっぱいやってきたかもしれないけど、だけど罪の償いはもう終わったんです、はい、
明日からすっきりしていくわ。
そうですよ。
るわ。
そうです。すっきりと自分のために生きてほしいんです。
ね、
はい。
もうどんだけも生きれんかもしれないのに。
そう。
本当に。いつまでも生きてれると思うと、だらだらと明日でもいいわ、明後日でもいいわと思っちゃうけど、やっぱりね。
まあ、すっきり寝て、そうですよ。だから自分はね、迷惑な人間じゃないんです。ね。そんな迷惑をかけたかもしれないけど、そんな自分も許されて、
そう思うよ。
許されて生きてるんですよ。誰から許してもらってるか、仏様からね、許してもらっているんです。だから決して自分をね、責めないでほしいんです。自分を許してあげてほしいんです。
私いつも思ってたもん、やっぱり。
はい。どう思った？
いけない人間
だとね。
母親やってきたって。
そうそうそうそう、自分をいっぱい責めてきたと思ってた。自分いっぱい、
ね、もう取り返しつかないなと思う。
そうそうそうそうそう。でもそれはね、それで仕方のないこと。
仕方ないね。
そんな自分をまず許すところから仏教は始まるんです。
年食う仏教。
そう、まず自分を許すところからね、そんな自分を許してあげてほしいんです。そう、はい。
死んじゃってたら許すっていうことも知らないでね、苦しみに落ちるとこだったけど、
もう本当にね、うん、
許して気持ち晴れ晴れとしてあの世に向かいますから
。だからまず自分を許してねあげてほしいんです。ね、どんなにひどいことをやっていたとしてもね、それは知らなかったんですから仕方ない、ね、知らなかったんですから仕方ない、ね、だからまずはそんな自分をね許してあげてほしいんです、ね、この世で一番難しいことは何か、それは自分を許すことだと思いますね。
許さないで来てた。
そう、自分を許さない
長い間。
長い間。
ああ、本当に。
自分を許してあげてほしいんですよ。ね。許してあげてください。この仏様に免じて。ね。ね。仏様はね、本当悪かったと思ってるんですか。ね、こんなに遅い、遅くね、なってしまって、仏教を伝えることがね、こんなに遅くなってしまって、もっと早く伝えたいと思ったのに、こんなに遅くなってしまって。そうですね。ねえ、だから本当申し訳ないと仏様は思っておられるんですよ、うん、だからね、その仏様に免じてね、自分を許してあげてほしいんです、うん、ね、あ、この仏様の育て方が悪かったからね、こうなっちゃったわけですからね、
そうです、
そうですよ、仏様の育て方が悪かったからね
あなたが悪い
仏様が悪いわけですからね、ね、仏様が悪いわけですから ね、 ね、だから仏様に免じてね、私の育て方が悪かったから、私の力が及ばなかったから、力不足だったから、こうなっちゃったんです。だからそんな自分をね、責めないでほしいんです、うん、そんな自分を許してあげてほしいんです。
そうなのね、
はい、
うん、ああ、やっぱりここまで生きてきてよかったね、すっきりするの、はい、本当に。
そうですよ、
うん、10年だよ私も
死ななくてよかった、よかったね、
うん、そうです、うん、自分を許してあげてほしいんです。
自分を許すなんて僕も教えてくれるとこないもん。
そうですよ、
悪いしか言われないもん、ね、うん、お前が悪いからお前が悪いから、
人を許すはキリスト教でも言うけどさ自分を許せとは、
自分を許すことから始まるんですよ。ひどいことをやってしまった自分、悪いことをやってしまった自分ね、だけど全部ひっくるめて許してあげてほしいんです、うん、これもまた自分なんです。
はい、見え張ることないもんね。
そうですよ、無理して人に気を使うこともありません。これからは自分のために生きていったらいいんです。
そうだね、
はい、
人は人、
そう、自分は自分なんです、うん、そうなんです。
あと心しかないね、やっぱり、
はい、うん、そうです、
心の思うまま、
そう、だから罪を償うために生きる必要はないんです、うん、罪を償いたいんだと思うなら地獄に落ちるしかないじゃないですか
ね、
それは困るね。
十分罪を償ってるんでない
よ。そう、十分ね、十分罪を償ってきたわけです、
ね、私の一番のやっちょほやっちょほで生きてきた。
いや、同じ、
ね、十分罪を償ってきたんだからもうこれ以上ね苦しむ必要はないんですね。だからね、やっぱ仏様の手に引かれて極楽に行こうじゃないですかねえ、そうですよ、ね、極楽に行くためにはね、まず自分を許すことから始めます、
ね、一緒に行こうぜ
ありがとうございます、
ね、自分にはいろんなね許せないところがあるかもしれませんが、許してあげてほしいんです。悪いところもいっぱいあるかもしれませんが、
それは悪いところだらけだわ、やっぱり。
でもそれを許してあげてほしいんです
ね。
はい、はい、この仏様に免じて許してあげてほしいんです。はい、
人は許さない
と
仏様に。
そう、人はね許さないかもしれないんですよ。仏様はね、どうか許してほしいと、許してあげてもらえないでしょうか。頭を下げておられますと。
ありがたいことですね。
はい、それがそのままの救いってことです。私たちはこのままじゃダメだ、このままじゃダメだ、こうなりたくないってことは、今の自分じゃダメだ、今の自分じゃダメだって思ってるんです。それに対してね、仏様は、ね、今のままでいいんだよ、このままでいいんだよ、うん、
ね、善人になってこいって言ってるわけじゃないんだもんね。
そう、このままの救い、このままの救いなんです、うん、このままの自分を好きになってほしいんです。このままの自分をね好きになってほしいんですよ。そのためにはまず自分の嫌なところや悪いところをね、許せないところを許すところから始まるんです。
自分が自分を好きになってやらないとね。
そうですよ、自分が自分をね好きにね、なるためには、まずしていただきたいのは、仏様はあなたのことを大好きだと思ってるわけです。だから自分のことをね好きになってほしいんですね。そうですよ、
うん、
だからいろいろ苦しかったこともあったかもしれない。でも分かっていただきたいのは、あなただけが苦しんできたわけじゃないんです、うん、あなたのそばにいる人たちもずっと苦しんできたんです。そしてその苦しんできたことを自分のせいだ自分のせいだとお互い自分を責め合ってるんですね。だからもうね、許してあげてもいいんじゃないかとこう思うんです。ねえ、分かっていただけたでし
ょう。そっか、
何のために生まれてきたか分かんなくなっちゃうもんね。自分で自分を大事に、
最高のとこだと思って、
うん、
人に迷惑かけないようにしてきたと思って誇りに思ってきたの
に、ね、
いやいやいやいや、
でも自分の心を傷つけて人に迷惑をかけない、ね、
そうそうそうそう、うん、
それは間違ってるかもしれない、
ね、大変な、
そうですよ、
なのに
人に迷惑をかけずにかけないように、仏様に迷惑をかけないように ね、 ねえ、仏様に迷惑をかけないということは自分を許すと、ね、どんなに悪いことしても、どんなにひどいことをしたとしても仏様は全部許してくださいますか。
すごいよね、いっぱい悪いことしてんだから、
はい、
うん、
いいんです、許してあげてください、うん、 はい、まあ時間となりましたので終わりたいと思います。